ちは、ナナです。今日はよくインスタでも質問とかをいただく妊娠・妊活についてお話ししたいなと思っています。かなりセンシティブなテーマで、どうやって話そうかなってすごく悩んだんですけど、正直な気持ちをお話しできたらいいなと思ってます。やっぱり何かを発信していくにあたって、こう全員がハッピーになるっていう発信はまあ無理だと思っていて、絶対に嫌な気持ちになったり、する人は絶対にいると思うので、もうそこはしょうがないことだと思うので、そこは開き直って、でもまあちゃんと言葉は選びつつ、自分の素直な気持ちをお話しできたらなと思っているので、はい、聞きたいなと思った方はぜひ聞いていただけたら嬉しいです。まず、妊娠についてなんですけど、私は結婚してすぐ子供が欲しいとかは思っていなくて、むしろ仕事は自分が好きな仕事、自分が好きだと思う仕事をやりたいっていうタイプなので、仕事をバリバリやったり、あとは、お酒飲みに行ったり、友達とご飯食べたり、旅行したり、旦那さんと旅行行ったりっていうのがすごく好きなので、それがやっぱり子供がいると自由にはなかなかできなくなってしまうと思うので、それを楽しみたいなと思っていて、なので子供はいつかは欲しいけど、そんなすぐじゃなくていいかなって思ってました。で、結婚したのが2019年で、2020年の秋頃に、ちょっと不正出血が1ヶ月ぐらい続いたことがあって、これはさすがにちょっと病院に行かないとかなと思って産婦人科に行くことにしました。それまでも学生時代にも不正出血とかはあって、すごいめっちゃ血が出るとかではないんですけど、ちょっとほんのり赤いな、生理じゃないのに赤いものが出るなってことはあって、その時も病院産婦人科に行ったりして、その時は特に問題なかったり、あとはとにかく生理不順で、昔から28日とかで来ることはほぼなくて、本当にもういつ来るかわからないみたいな感じで、定期的に来る人はすごく羨ましかったです。本当にいつ来るかわからないので、少しかなと思ったら、ナプキン持ち歩いたりみたいな感じで、本当に急に来たりして、大変でした。40日ぐらい空くこととかも全然ありました。っていう感じで、自分の子宮の状態というか生理の状況があんま良くないなと思ってはいたんですけど、それで1ヶ月間そのちょっと赤いなっていう不正出血が終わらなかったので、ちょっとやばいと思って産婦人科に行きました。で、そしたらそこで子宮内膜症っていう風に診断されました。で、改めてというか病名みたいに、すごいものすごい重い子宮内膜症ではなかったし、病気ってほどでもないんですけど、改めてそういう名前を言われると結構ショックで、あ、そうだったんだって、ショックを受けたのはすごくよく覚えてます。で、その時にお医者さんから言われたのは、まだ妊娠を望んでないならピルを飲んで子宮の負担を軽くしてあげるのが一番いいっていうのと、でも妊娠したいと思ってるなら、妊活をした方がいいっていう、生理って子宮を結構酷使してるらしくて、私もその子宮内膜症になってから知ったんですけど、今の時代女性の妊娠出産がの回数が少なかったり、 だんだん高齢になってきたりして生理の回数が増えているらしくて、そうすると本当に子宮が疲労状態みたいな感じらしくて、でそれでそういうことらしいです。はい。でその時の、私たちの判断としては結婚式前だったので、じゃあ、すぐに妊娠したいわけではないからピルを飲もうっていうことでピルを1ヶ月ぐらい飲みました。でもちょっとそこで気が変わったんですよね。なんでかっていうと、こうピルをこう毎日飲んでいたんですけど、ピル飲んでたら妊娠は絶対しないじゃないですか。で、本当にその子宮内膜症って言われてからすごい何だろうショックでいろいろ悩んだり考えたりするようになって、なんかもともと生理不順だったし、なんとなく自分って妊娠しづらいんじゃないかなって思っていたので、でもちろん年齢を重ねたら、どんどんしづらくはなる、ね、30代超えたりとかしたら妊娠しづらくはなるっていうのも知ってはいたので、なんかピルを例えばやめてすぐ妊娠できたらいいけど多分できないし、そんな都合よくで、どんどん年を取るにつれて妊娠できる確率も下がっていくのに、なんかこうピルを飲んで妊娠できない状態を続けていくのってなんかいいことあるのかなっていうか、なんかこの状態でいても妊娠できない、なんて言うんだろう難しいんですけど、この状態でいてもなと思って、でいつで妊娠できるかわからないし、とりあえずもピルをやめて、妊活してみようっていうことにしました。ちょっとピル飲んでるのがなんか辛かったので、で結婚式前ではあったんですけど、妊活をすることにしました。2021年に明けぐらいからですかね。はい。子供が欲しいと思って妊活を始めたっていうよりは、私の場合はなんかこのまま子宮内膜症でもともと妊娠しづらい体質で、さらに年を重ねて妊娠しづらく今後どんどん妊娠しづらくなるのが嫌だなっていう思いで妊活を始めたっていう感じです。ちょっと、なんか前向きというより後ろ向きな理由なんですけど、そんな理由ででした。はい。あとなんか私個人的にちょっとモヤモヤしていたのは、なんか結婚して妊娠して出産してみたいな、こう日本ってそういうなんかレールっていうか、結婚したら妊娠するよね、出産するよねみたいなのが人生設計じゃないですけど、なんとなくこうみんなの頭の中にある気がしていて、多分私にもそういうのが刷り込まれてると思うんですけど、なんかそれが当たり前みたいなのがちょっと世の中にあるなって私は個人的に思っていて、なんかそのレールみたいに乗るのがすごい嫌で、冒頭で言ったみたいに仕事もバリバリしたかったし、旅行も夫婦2人でどんどん行ったりしたかったし、なんかその結婚したら妊娠して出産でしょみたいな、その流れに乗るのがすごく嫌だったので、結局妊活始めたらその流れに自分乗ってるじゃんみたいな感じがちょっと嫌で、なんかモヤモヤしました。ちょっとこれは私の個人的な本当に考えなんですけど、それが嫌だった、はいですね。でも妊活をそうやって2人で始めました。どんなことをしたかっていうと、その時に通っていた産婦人科に、かなり定期的に1ヶ月に3、4回ぐらい行って、この、漢方とかも飲みつつ、行くたびにあれですね、基礎体温を毎日測ってたので、もう体温のグラフ見て、でも なんかグラフ もうぐちゃぐちゃなのであんまり参考になんなくて、なのでもう本当にそのお医者さんが私のこの子宮の中を見て、あもうすぐ排卵始まるねみたいな、じゃあまた3日後に来てみたいな、で行ってまた本当に私子宮の中見て、子宮の中っていうかあの内診して、あもうすぐ始まりそうだから、じゃあ明日とか明後日とか旦那さんとできるみたいな感じで、なのでしょっちゅう病院行ってて本当にそれがストレスで、でなんかお医者さんもすごいなんかこう結構高圧的な話し方をする方だったので、なんか毎回マジでストレスで行くのが嫌でした。でもまあ半年以上は行って、まあそれのお医者さんの言うがままにまあセックスをしてみたいな感じでやってたかなって思います。で漢方も飲んでみたいな感じでした。でまあなかなか授からずっていうのがまあそうですね続きました。でまあでもなんかこれ聞いてる方の中にはもう1年2年とかそれよりもっと妊活されていたり不妊治療してるよっていう方もいらっしゃると思うので、なんかそんなちょっとでって正直思う方もいると思うんですけど、まあ、でも本当に長くやってたらもちろん本当に私が想像する以上に辛くて苦しいとは思うんですけど、まあ、でもそれを人と比べるものではないと思うので、まあ、私の正直な気持ちを言うと本当に私3ヶ月ぐらいやっただけで結構しんどくて、お酒もねあんまり大好きなのに飲まないようにしたりとかで、まあ本当に、ね、長くやってる人が目の前にいたらちょっと言いづらいですけど、私は結構もうメンタルが弱くてすぐ辛くなってしまって、でもうインスタとかもねやっぱりなんかこう妊娠しましたみたいな報告を見るのがもう嫌すぎて、まあフォロー外したりミュートにしたりとかしてたし、まあ街中で妊婦さん見るのも嫌で、なんかマタニティマークとか見るのも嫌だったし、なんか本当にあの時は気持ちがすさんでいたし辛かったなって思います。うん、なんだろう、妊活してるとね嫌なこと、ストレスが一番良くないとか言われるんですけど、そんな毎日生きて働いてたらねストレスばっかだと思うんですけどね、なんか私も結構辛かったりしましたね。まあまあ、ね、辛いっていうことは良くないと思うんですけど、一番なんかショックだったのは夏ぐらいにあんまり会ってなかったんですけど、親友から妊娠したっていうのと、もうすぐ生まれるっていうのと、なんか実は結婚式もそれで急いでしたんだよねっていう話とかをが急に LINE でもらったことがあって、で本当に喜ぶべきことだし、全くその子は悪くはないんですけど、その時私は結婚式もコロナで延期していたし、まあ妊活していてなかなか授からなくて辛かったので、なんかその2つを叶えていた、いつの間にか叶えていた友達が本当に悪気なく言って報告してくれたんですけど、その報告も本当に辛すぎて、それ受けた日はマジで一日中泣いてました。本当に一日中泣いてたのってちょっと私の人生の中では初めてで、うん、本当に、しかも、 もう子供みたいに声上げて泣くぐらい一日中泣いて、ちょっとしばらく LINE 返せなかったりした時もありました。それ結構辛かったですね。なんか別に彼女は悪くないのに、本当に自分の都合なんですけど、とかなんかすごいモヤモヤしたのは、なんか職場でなんか仕事辞めたのが、まあ、去年か、そうそう、ちょうど去年の、 まあそれも妊活してる時だったんですけど、なんか辞めますって言ったら全然事情知らないあの女性の方から、あのその職場の女性の方から、妊娠したのみたいに、子供生まれるのみたいに言われて、デリカシーなさすぎと思って、多分その方はまあ結構年が上の方だったので、なんかこうなんだろう、おめでたというか、子供が生まれて退職するって思、多分連想っていうか思ったんでしょうねと思うんですけど、なんかそれ言われて、と思って本当にびっくりしちゃって、なんかはい、それを何も思わないで言えちゃうのがもうすごいし、もう私はそれで傷ついてるの多分彼女は知らないしっていうびっくりとか、まあ、他のまたその職場の別の方なんですけど、なんか多分本当にその人も悪気ないんですけど、辞める前になんか早めに子供は産んだ方がいいよみたいにボソって言われて、ってなってね、なんかまあちょっと昔っぽい雰囲気の会社だったのであれなんですけど、なんかよくそんなこと言えるなーって、なんか多分ね、私が悩んでるのも知らないしね、本当に好意でその方が苦労しないからと思って言ってくださったとは思うんですけど、難しいよなと思いました。本当に私はちょっと傷ついたというかショックを受けたんですけど、そんなこともあったりしたし、まあ結局あの今年に入って妊娠することができて分かったんですけど、なんかそれをまた別の人に話したら、なんかその転職とバッティングしちゃったので、妊娠のタイミングが、なんかそれって考えなかったのみたいに言われて、それもってなって、そんななんかね、それはまあ確かに難しい問題、その人生において転職妊娠ってなんかすごい大きなことだし、それは被らないに越したことはないけれども、どっちもタイミングがすごく大事なことだから、ね、妊娠もしたいと思った時にできないし、転職もご縁だからしたいと思った時にできないし、そんなタイミングとか見計らってできなくないと思って、これもね、いろんな意見あると思うんですけど、なんかその、妊娠ってその方子供いる方なんですけど、妊娠しようと思ってた時にできると思うのかなこの人って思って、ちょっとびっくりしたりしました。ちょっとすいません、愚痴っぽくなっちゃったんですけど、なんかね、いろいろありますね本当に。多分他にもいろんな嫌なこととか傷つくこと言われたっていう方 もっとたくさんいると思うんですけど、はい、私もまあいろいろありました。はい、まあで、そんないろいろストレス受けつつも、まあ妊活はしていたんですけども、だんだん後半っていうか、もう半年以上経って、なんかちょっともう開き直りっていうか、なんかもう、そう、ストレスすぎて、とりあえずその病院通ってた産婦人科に行くのはやめました。そう、そのあのさっき言った友達から報告受けてめっちゃ泣いた日を境に、なんかもうこんなストレスなら、とりあえずストレスになってることを一つずつやめてこうって思って、とりあえず産婦人科がもうナンバーワンにダントツストレスだったので、もうあそこ行くのやめるわって旦那さんに言って、でなんか私が嫌がりながら行ってるの知ってたんで、あ、もうやめなみたいな言ってくれて、まあ行くのやめて、通うのやめて、まあもうタイミングとかはもう適当に、あのなんだっけ、あのアプリ、ずっと使ってたのに忘れた、あれねあの基礎体温を記録するアプリ見て、もう適当に、でそんなにあのこの日にしなきゃみたいな考えないで、まあ適当に夫婦生活というかセックスをするようにしてたというか、もうあんま考えないようにしてました、この日にしなきゃっていうのね、それもストレスだから。で、まあ、お酒ももう全然普通に飲んでたしって感じで、とにかくなんか考えないように することにしました。子供がいる友達にも言われたのがすごい印象に残ってるのが、その旦那さんと私がこう楽しく生活してたら、なんかちょっと泣きそうになった。あの、私たちが楽しく生活してたら、ああそこの子供になりたいなと思って、あの、自然とっていうか向こうからやってきてくれるよみたいなことを言ってくれた子がいたり、まあ、そういう感じのことを言葉をかけて、インスタでかけてくださった方もいて、でまあそうだよなみたいな、こんななんかストレス感じながらギスギスしながらやってるとこに来ないよなと思って、でまあもうね、我慢してるのも、まあ、まあ普通に限界、自分が限界だったっていうのもあって、もう普通にお酒飲んだりとか、もう本当に普通に普通に生活することにしました。なんだっけな、でまた2021年の後半ぐらいに、秋ぐらいかなとかに、またあれかな、不正出血があったのかな、ちょっとで、うわまさかと思って、またちょっと、まあそれもね、病気とかだったら不安なので、また違う近所の産婦人科に行って、ちょっと前の病院で子宮内膜症って言われてって言ったら、なんかそこの先生が、え、全然子宮内膜症なんかじゃないよみたいに言われて、みたいな感じでびっくりしました。なんか、まあまあ、結果セカンドオピニオンみたいな形にそれはなって、まあ、その先生は子宮内膜症じゃないよあなたはって言ってくださったんですけど、まあ、なんか実際どっちか分かんないし、なんかその話をその時にストーリーズでつぶやいたら、なんか、反応もらって、いやなんか私も通う病院の先生によって子宮内膜症って言われたり違ったりしましたっていうのがちょっと数人ちらほらいらっしゃったりして、先生によって違うのちょっとよく分かんないんですけど、なんか診断が違ったりすることもあるみたいなので、なんかやっぱりセカンドオピニオンって大事なのかもって思いました。病院2つ行ってみるの、まあ、ちょっとお金がかかっちゃうねからあれなんですけど、行ってみるのも手だしって思います。はい、まあ、でもその後なんか多分薬処方されて不正出血は止まって、まあ、そのまま、まあ、じゃあ妊活今してるんですねってなって、まあ、1年ぐらいもうまだ半年ちょっとってことなので、1年以上経って妊娠できないなってなったら、まあ、考えましょうかその時って言われて、はーいって言って、そんな感じでしたその時は。でまあ結果的に2022年の今年に入って3月ぐらいかなに、まあ妊娠が結局、はい、ありがたいことに、本当にありがたいことに分かりました。うん、本当にその前の月とか1月とか2月とかもう全然、もう次の日二日酔いになるぐらい飲んだ日とかも全然あったし、なので本当に普通に生活してました。うん、だからなんかこれしてよかったみたいなことありますか、妊娠のためにって言われると、ストレスない生活をがやっぱり一番いいのかなって私は自分の経験では思います。うん、でも一つ言うなら、なんかまあこれしたからかなみたいなのはちょっと一個あって、別にお金も時間もかかることではないんですけど、もうちょっと口で説明しづらいことなので、なんかもしどうしても気になるっていう方がいたら、インスタの DM で教えてくださいって言われる方でも全然普通に教えるんですけど、DM いただければと思います。全然大したことじゃないんですけど、はい、っていう感じですかね。っていうのがなんか私の 活妊娠ストーリーみたいな感じです。なんか途中すごい暗いし愚痴みたいになっちゃって、聞いてた、ここまで聞いてくださった方ありがとうございます。はい、まあそれで、まあ、結局今のところまで特になんか体調、まあ、体調がものすごく悪かったりとか、なんか危ないって、なんか赤ちゃん危ないとか、もう私は危ないとか、そういうこともなく、とりあえず平和に過ごせております。で今9ヶ月目っていう感じですね。なんか本当に、まあ、正直、まあ、今年その妊娠が分かるたぐらいのところで、ちょうどもう妊活して1年が経っていたので、1年以上経っていたので、まあ不妊治療をそろそろするかみたいな話はしてて、そうですねっていうタイミングだったんですよね。なかなか妊娠できなくて、まあ、本当に辛かったけど、まあ、その痛みとか辛さは本当に経験しないと、まあ、何でもそうですけど本当に経験しないとわからないなって思いました。なんかよく一緒に妊活去年とかその前、去年かしてた友達ともね、よく会話してたんですけど、なんか本当に簡単にっていうとあれなんですけど、なんかすぐ妊娠できる方もいるしね、まあ妊娠したくなかったけど望まなかったけど妊娠してしまったっていう方もいるし、なんか本当に人それぞれなんですけど、なんかやっぱり、すぐ授かれた、なんか本当に言い方悪いんですけど、まあ、苦労せずにすぐ授かれたっていう方には本当にわからない辛さ、まあなんか本当に私ごときがって感じではあるんですけど、そういう辛さは本当にちょっとでも辛い思いした人じゃないとわからないなって思っていて、そういう辛さを本当経験しないと本当にわからないので、そういうのが分かる人になれて、よかったか、よかったっていうとあれなんですけど、痛みが分かる、自分でになれたのも、なれたのは辛かったけど、まあ良かったことではあるかなと私は思ってます。やっぱり本当に分からないね、何回言うんだって感じなんですけど、本当に経験しないとわからない辛さなので、私がそのね妊活中で辛かった時に、なんかえみたいな、ちょっとデリカシーのない言葉をかけてきた方はもうもしかしたら苦労しないで妊娠できた方なのかなって思っていて、わからないですけど、想像ですけど、なんかそういう人に、少なくともそういう言葉を簡単に誰かにかけてしまうような人に私はならなくて済んだから、まあ意味があった、そう、良かったというより意味があった期間だったかなと思っています。かな、そうですね、なんかしんみりしてしまったんですけど、そんな風に思っています。これ聞いてみんなどう思う、皆さんがどう思うのかちょっとわからないんですけど、私が今まで考えたこととか思ったことについて今回はお話ししました。何か、なんだろう、ご意見とか思ったこととかあったらインスタの DM で教えてくださると嬉しいです。ポッドキャスト撮って更新していこうと思うので、また聞いていただけると嬉しいです。全然、まあ、他のファッションとか楽しい話もたくさんしようと思っているので、またぜひ聞いてください。では、最後まで聞いてくださりありがとうございました。ナナでした。